今日も始まりましたニュージー大好きポッドキャスト、ナビゲーターのりこです。
こんにちは、あきです。今回はオークランドのニューマーケットにあるサザンメイドドーナツニュージーにお邪魔しています。
あきさん、それにしてもいい香りですね。
そうですね、いい香りです。甘くて
ね、私ドーナツ大好きなので終わったら買っちゃおうかな。
そうしましょう。
それでは早速今日のゲストさんご紹介させていただきます。主婦として家庭を守る傍ら、お日様日本語教室の NPO 代表として、またご家族で経営されているサザンメイドドーナツニュージーが先月6月に10周年を迎え、より忙しい毎日を過ごされています、中山ゆかりさんです。はじめまして。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ではそれではですね、自己紹介からお願いします。
はい、ニュージーランド在住歴は10年目になりました。家族は主人、高校生の娘が2人と小学生の息子と、すごく可愛いメス猫ちゃんが1匹家にいます。で、主人はサザンメイドドーナツニュージーを経営してまして、で今年で10周年になりました。で、先日10周年アニバーサリーで皆さんに日頃の感謝をお伝えしたところなんですけれども、はい、で毎週末家族プラスお友達とゆったり飲み会っていうのを開催して、もう本当に毎週も笑い転げてます。お仕事はメインは主婦なんですけれども、時々サザンメイドドーナツニュージープラスハートとして活動をしています。
はい、ということですね。では、ここからゆかりさんについて、はい、掘り下げていこうと思います。はい、でゆかりさんの、今お話を伺っていると、肩書きとして主婦である一面と、それからお日様日本語教室の NPO の代表、それからサザンメイドドーナツニュージーのエンジェル
エンジェルじゃない
これエンジェルじゃないんですか。どうでもエンジェルなんですけれど。
いやいやいやいや、かわいすぎる。
じゃあその辺も
後で、
後そうですね、お聞きしていきながらということになりますけれども、じゃあまずですね、お日様日本語教室の NPO として活躍されているということなんですけれども、代表になられたきっかけを教えていただけますか。
わあ、もうさやか先生からのお声かけなんですけれど、すごい恐れ多かったんですけど、もう代々の方がすごく立派な方ばっかりだったので、もうどうしよう、受けていいのだろうか、これは私が守れるだろうかと思って、でも私のマブダチを一緒につけるっていうことを条件にして、2人で力を合わせてなんとかっていうので動きをしたんですけど、お世話にはなっているので、
そうですね。はい、具体的にはどんなお仕事というか活動されてるんですか。
NPO の代表、非営利団体なので、皆さんボランティアなんですけれども、運営が円滑にいくようにっていうのと、先生たちのサポート、それと、生徒さんの保護者の方たち の、 そのなんかいろんな、多分、こういうわからないところがあるとか、こういう時はどうしたらいいでしょうとかいう相談に乗ったりとかっていうのがメインですね。
そういうことですね。はい、教室と、お母様、お子様、との間でつなぎ役というか、はい、
そんな感じです。
が一番大事なお仕事なんですかね。
そうですね、メインはそこですね。
ですね。そしたら忙しいですよね、主婦としてNPO の代表としていろんな方とお話をしながら。
そうですね、今は特にそんなに長くいらっしゃる生徒さんが多いので、そんなないんですけれど、新しく入られた方がいらっしゃる時にはちょっとお声かけをしたりとか、あんまりね、保護者さんと会う機会が今なくなっちゃったので、どんな入られて不安に思っている方がいらっしゃるかっていうのを先生に聞きながら、なんでちょっと声かけしてもらえますかって言われたら、どちらにっていう感じでお話をしたりとかはしてますけど、
すごく心強い存在でいらっしゃるかと思いますけど、
だといいなと思ってます。
お話したらすごくね、なんかこう打ち解けられそうというか、硬くならずに済みそうです。
そうですね。
ありがたいです。嬉しい。
ゆかりさんのその、人柄というか、明るくて透明感のあるというか。
そうですね。
やっぱりエンジェルですよ。
そこに言いますね。
ということで ですね、このまあリレーインタビューですね、はい、させていただいている、まあ、このポッドキャストなんですけれども、お日様日本語教室つながりのゲストさんが今ちょっと続いておりまして、先ほどあの NPO 代表になられたきっかけということで、さやか先生ということでお名前が出たんですが、こちらあのさやか先生第4回目のゲスト、前回ですねのゲストでさせあの出演していただいております。そしてその第3回目のゲストのルーシーちゃんとそのお母様のマリコさんもあのお日様、日本語教室つながりということで、あのゲストさんいただいて、ゲストさんで来ていただいてたんですけれども、その今回はですね、それぞれの方、マリコさんとさやか先生からコメントと質問をいただいておりますのでダブルで お伺いしようと思います。まず第3回目のゲスト、マリコさんからのコメントと質問を、こちらでご紹介させていただきます。コメント、いつも朗らかでテレビドラマにも詳しいゆかりさん3人の子育てをされていて忙しい中、いつテレビを見る時間があるんだろうと思っていますということで、いつテレビを見ておられるんですか？
そうですね、冬冬眠期間なので、
そこですね、
夏場は活動的だけれども、そう
です、冬場は冬眠、冬場は冬眠期間なので、その時間とやっぱり暗くなってから夜ですよね
そう、そうですよね、そのまあ何もない時間をご自身の時間として使われる、 そこでテレビを見て、はい、テレビというかドラマを、
そう、もうすっごい見まくって
。え、何のドラマですか？
いや、もう日本と限らず、
限らず
韓国、韓流ですね。
そう、大好きです
。ああ、すごい、それそれっていう顔されましたね、
はい、もう間違いなくそれ
恋をしてるんですか？
とても。
わかります、
いただきます。
見たことないんですよ、
韓流。
あ、どうしてっていう顔しないでくださいすごい顔が
いや、やっぱりね、別世界ですよ、
ぜひ見てほしい、うん、
だってまあ結婚してようがしてまいが、うん、まあ、彼氏がようがいまいが別ですから、う
ん、別ですよ、
うん、このもう本当ときめき、
うん、だから恋に恋するみたいな感じなんですか？
うん、そうそう、もうときめきはやっぱり必要です、女性として。
でも忘れちゃったなみたいな、
ダメ、うん、それがなくならないようにっていう部分もあって、うん、私も見てるんですけれど、
もういいですよ。
そうですよ、
潤います、
潤い、それ
潤い、
大事ですって、
はい、ちょっとメモメモ、
もう、ね、年齢もほら、ね、若くない、決して若くないわけです現実世界では難しいことを
ちょっ とりあえずあのなんかちょっと一つ二つぐらいその見た方がいいドラマのタイトルぐらい教えていただいたら。
え、何が好きですか？私もラブコメ専門なんです
けど、やっぱり
ティーネイジャーの子たちがもうイチャするイチャイチャする感じ、
うん、そうですね、
イチャする
イチャイチャ
イチャイチャとかキュンキュンする感じ、キュンキュン
最近言うみたいな、もうちょっと見ましょうドラマ
最近見れてないんですよ。
わかりました。まあ、そのドラマもそうなんですけど、もう一つですね、はい、マリコさんからいただいているのが、うん、はい、またお子様がお稽古事をされているのを待っているとき何をしていますかと、まあ、参考までにお聞きしたいということなので
絶対これもうテレビ見て
る持ってきたくてしょうがない質問みたいな。
YouTube とかもう本当にあのNetflix、ビキ、もうありとあらゆる手段を使ってる
それもドラマを見ておられるっていう、
ドラマ、ね、
ってことはアメリカの方から来てるドラマも見ておられるということとかも、
英語は頭にあまりすんなり入らなくて、
わかりますそれも同意します
そうなんですよ、なので日本語と韓国語のこのなんか頭の中が厄介にならないドラマをサブタイトル
よく理解しながら
そうです
ご覧になっておられるということで、
そうです、
そうらしいです、マリコさん、はい続きまして、第4回目のゲストをご出演いただきましたさやか先生からのコメントと質問に移ります。コメント、中山さんといえばフットワークが軽く、コミュニケーション能力が高く、おしゃれ、それから地元福岡への愛が深いと、とにかくチャーミングで魅力いっぱいの素敵な方です。
もうさやか先生大好き いやいやいや、
ね、でね、これおしゃれっていうことでさやか先生おっしゃってたんですけど、巷ではおしゃれ番長と呼ばれているのを私ちょっと小耳に挟んでるんですけど、
絶対それひろこさんですよね
ひろこさん第2回目のゲスト繋がっちゃってる、繋がってる、繋がってる、ね、あの、とにかくね、今日もですね、すごくおしゃれなチェックのね、あの、これはベストですね、
はい、ベスト、
あの、来てらっしゃって、その左右の、あの、あの、衣、
え、衣
なんていうの、身頃、ごめんなさい、身頃がね左右別々のチェックの柄、あ、
ね、
はい、あの、持ってるのがあって、いい、でスカートもね、もう冬らしい暖かい感じのね、うん、色のチェックのスカート履いておられるということで、すごくおしゃれなんですよね、
可愛、うん、いもなくチェック好きなので
素晴らしい、ね、めちゃめちゃ
似合います、ありがとうございます。
で、あとこの地元福岡への愛ということですけれども、はい、あの、これも周りの方から聞いたんですけれども、花丸大吉さんのテレビ番組にもご出演されたんです、
はい、はい、
あの花丸さん
本当もう地元のスターなので、もうお声掛けいただいた時は本当に嬉しくて、
これニュージーランドに来られたってこと
ですか、いらっしゃったんです、
あら、
はい、すごい、
え、撮影はこちらでされたんですか、
こちらで
され
たんです、もう本当弾丸でいらっしゃったんですよ、
あ、
撮影だけのために2日間でしたね、だからとてもお忙しい方じゃないですか、あの、朝の番組も出てらっしゃるし、なので週末を使って、
う
ん、弾丸でいらっしゃって、
本
当 それはもう多分面白すぎました本当にびっくりするぐらい、
そうなんですね、
いや、これが素だったら、あの、とにかく一緒にいて楽しいなと思いました、
うん、そうなんですね、結構長い尺で、あの、番組、ね、あの、ゆかりさんとそれからご主人さん
と
ね、
はい、
主人と出られてて、
はい、子供たちも一緒に、
ね、ちょっと探したんですけど、ちょっと見つからなくて、動画が、
はい、そうなんですね、なんか、あの、今出てないみたいですもんね、
やっぱそうですよね、血まなこになって探しましたけど結局見つからなくて、
残念、いや、もう姉がとにかく喜んでくれて、あの、コピーして送ってくれたのです
、そうなんです
ね、 DVD がありますよ、
あら、見せてください、
見たい、
ね、で、そんな感じで、ね、あの、コメントいただいてるんですけど、これから質問ね、させていただくんですけれど、はい、いつも明るく笑顔の中山さん、確かにコミュニケーション能力が素晴らしく高いと常々敬服しております。中山さんのコミュニケーション能力はどのようにして培われたのでしょうか。
分からないいやいや、本当に、あの、ちょっとおかしな子なのかもしれないですけど、もう誰とでも仲良くなれるって思ってる節があるので
人見知りではないし、多分人好き、人間が好きというところに至るんでしょうかね、
面白くてしょうがないって思っちゃうんで、うん、なんかこう、あ、この人のここが面白いとか、
うん、
なんかこの人のここはこう、な、何を思ってこうやってんだろうとか
観察
しちゃう、はい、しちゃいますね、
じゃあ結構人間観察って要は通りの人を見てて、うん、結構時間をこう忘れて見てしまうって感じですか、
見れちゃいます、本当に、
わかります、
何時間でも見れちゃいます、見れますよね見てみて、あの人すごいね、これ、ね、ちょっとかっこよくないとか、
そう、わかる、まあ、洋服も含め、顔も含め、それから、まあ、勝手に想像、妄想、
妄想、
うん、妄想、妄想
ヘッキリ、もうここでもじゃあすごいロケーションバッチリですね、
バッチリなんですよ、
目の前もすごい通りますよね、このニューマーケットの駅のところで、
こう、ここで座ってドーナツ食べる、
幸、うん、せですね、で妄想にふける、
ふける
うわ幸せですわ、
そうなん
です、わかります、
楽しすぎる、
なんかどこかに行かなくてもそれだけでも
楽しめます
ね、そうだと思います、
そうだと思います、
もうそれで
毎日ここにいたらきっと私いろんなあだ名をつけちゃいます
知らない人に
この人はなんとかさんだねみたいなな
んか隣にそーっと来て、私もコーヒー運んで一緒に座ってふんふんって聞いてたりボソボソって言う
ボソボソって一人で笑ってる気がします、
いいじゃないし、ここで人間観察会みたいにして自由に集まれるよ、ね、う
ん、椅子6つあります
よね、6つありますよね、6位までかけられる
ちゃいたい。
どうしよう、ね、この人何するみたいな。
あ、それそれみたいなね。
あ、いいねっていうのをやりそうです
ですね。
そうですね、
はい、ありがとうございます。じゃあ次にですね、あのサザンメイドドーナツミュージーのエンジェルとしてのゆかりさんのお話伺いをしようと思います。
そういえば私エンジェルって言われた時期が、
そうなんですか。いつ頃？
いや、二十歳ぐらいの時、百貨店で働いてて、うん、あのヘアスタイルがもう本当にクリクリパーマ、茶髪のクリクリパーマでちょっと短めで、うん、で、あの周りのお姉さんたちにエンジェルちゃんって呼ばれて、
それもちゃん付け。
エンジェルちゃんって呼ばれてた時期、本当に今思い出しました。本当に今思い出しました。
あ、そう、今も変わらずエンジェルですよ。
いや、いや、もうすごい
恥ずかしい。エンジェルスマイルだもんね。
本当に
エンジェルちゃんって呼ばれてましたね。
あ、
びっくり。
じゃあここからエンジェルちゃんって呼んでるから、ね。ゆかりさんじゃなくて。浸透させる、浸透。
いやいやいやいや。
と、まあ、そういうことでですね、まあ、サザンメイドドーナツミュージーなんですけど、まあ、本家本元である、はい、サザンメイドドーナツ自体の歴史というのを教えていただいてもよろしいですか。
いや、サザンメイドドーナツ、まあ、もともとアメリカ、テキサス州で誕生したドーナツなんですけど、あの、まあ、材料とそのですかね、油にはすごいこだわりを持ってて、うん、で、あのトランスファットフリーですね。
何ですか？
油は、はい、
あ、油のことですね、
はい、の、あの油を使って、はい、で、そのトランス脂肪酸ですね、
あの、そうですね、
カットされている、そうですね、一つ一つ 手作りで、でも一つ一つ、あの油で揚げるときにもちゃんとこう見ながら、スタッフさんが回転させながら綺麗に揚げてくれてて、もう本当甘さも控えめだし、でもチョコレートも本当に良質なチョコレートを使って、うん、皆さんに、あの、喜んでいただけるように、うん、作ってます。もうふわふわの、あの花大さんが食べてグレーズドドーナツを、絹ごしのドーナツだって言って
見事
、うん、これは絹ごしドーナツがいい、
って嬉しいですね、
おっしゃってくださった。
その倍が、
そうですよね、わかります。日本では群馬県に2店舗展開されている
っていう。そうですね、最初福岡にできたんです
よ。あ、そうなんですね、
はい、で福岡で、あのサザンメイドさんのドーナツを食べて、でこちらでも展開して大丈夫だろうっていうところで、うちの主人はここでマネージャーとして最初来たので。
うん、そうなんですね、はい。まあ、その始める時っていうのはアメリカに対してなんていうんですかね、あの、やらせてくださいというような。
そうですね、フランチャイズの権利を、あの、買って、で、はい、
もともとじゃあご主人様がまたドーナツ屋さんをされたいっていう夢があったっていうことですか。
いや、もともとドーナツ屋っていうよりはニュージーランドに、あの、ワーホリ留学っていう形で、はい、まあ、最初は留学ですね、で、あのクラスチャーチに行って、ですごく楽しかったからまた留学で、で2年間、
うん、
あ、そう、ワーホリですよね、で2年間来て、で、まあ、日本に帰って結婚はしたものの、ニュージーランドまた行きたいっていうことをずっと言ってて、んで、まあ、その当時に上司だった人とかにも話をしてて、でその上司からたまたま自分の、まあ、上司っていうかな、その元上司なんですけど、元上司が、仕事を移って、でその移った先の社長がニュージーランドでいろいろ事業をやっていらっしゃったんですけど、でその方がフランチャイズの権利を買われて、で展開するときに、あの、誰かいい人いないかなっていうので声をかけてくれて。
そうなんですね。
で、言い続ければ叶うんだっていうのが、私はそこで、あ、すごいって思ったんですけど、いや、本当、あの、目の前で叶った人を見たんで、
あ、そうかそうか、
すごいって思いました。
そこから始まってるんですね。
そうです、はい、
へえ、 ってことは、まあ、サザンメイドドーナツミュージーというのが、まあ、そうやって、まあはい、あのオープンしていったということなんですけれども、先月6月に、ね、そうやって、はい、オープンした、うん、あのドーナツ屋さんが10周年を迎えられたということで、はい、まずはおめでとうございます。
おめでとうございます。
ありがとうございます、
お忙しいんじゃないですか。
ね、忙しいですよね。なんかいろいろとイベントをやったりとかしてたので、
うんうん、そうですよね。
おかげさまで、もう本当皆さんのおかげなんです、う
ん、だと思います、はい、あの店舗展開としてはニューマーケット店、それからオネハンガ店、はい、それからマンゲレ店の3店舗展開ということで、はいはい、されているんですよね。で、はい、お主人様が主な経営者ということで、
はい、そうですね、主人が経営してます。
そういうことですね、はい。で結構さっき、ね、お話伺ったんですけども、朝早くから仕込まれていますよ ね、
はい、朝は3時半、通常3時半からですね。
真っ暗のうちから、
はい、朝じゃないですよね。
そうですね、私もあの手伝いに入ったことはあるんですけど、ちょっとなんかできたらいいなと思って、うん、でもやっぱりこうなんですかね、時間のねこう区切りとかもあったりとかで、私やっぱり家のこともしなくてもいけないし、ね、うん、っていうので、まあ、一通りは学べたので、はい、また何かあった時にはヘルプが入れるなと思って、うん、はいはいはい、一通りは学びました。
ってことは全てのドーナツが朝作られたものですね、
はい、そうです。
3店舗に並ぶっていうことですね。
そうですね、フレッシュなものを。
すごいですね。で私もちょっといろいろ調べたんですけれども、はい、あのハラルバイツ、
はい、
という、まあ、ウェブサイトがあるんですけれども、はいはい、サザンメイドドーナツニュージーランドさんが、まあ、許可それから登録されているということでちょっと見つけたんですけれども、はい、まあ、ハラルっていうのは、まあ、イスラム教の教えで許されている、ね、まあ、食品というか、はいはい、まあ、生活全般において、まあ、戒律があって、食べ物に関しても食べて良いものと、はい、食べてはいけないものっていうのが細かく定められているそうで、まあ、全面的に禁じられているのは豚肉とアルコール、
う
ん、
そうです
ね、ということなので、はい、まあ、いろいろ細かいのはあるだと思うんですけれども、はいはい、そういった意味でドーナツ屋さんがこれに、うん、まあ、まあ参加するというか認可を取ったという理由は何かあったんですか。
あのスタッフさんでイスラム教の方が、
ああなるほど、
はい、いらっしゃるっていうのが、まあ、メイン その理由だと思うんですけれど、
そうなんですね。
マネージャーさんもあのお店のマネージャーさんもですね、うん、イスラム教だし、うん、ですごくあの重要としてくれるというか、うん、食べていいもの、やっぱ甘いもの食べたくなるじゃないですか。
そうですね、
あの断食をした後とか、
そうですね、
そうなのですっごいあの貴重としてくださってるっていうか、うん、すごい嬉しい限り
ですね。
で喜んでいただけるので、
うんうん、すごくだからそういう意味でも特徴のあるあのドーナツ屋さんということで、うん、私もちょっとあのこれを紹介したいと思って、
はい、
勉強してきましたということで、
はい、
ドーナツ自体にちょっとフォーカスしていこうと、
はい、
なんでかっていうと私がドーナツラバーなんですよ、
うん、
何にも隠そう、
ダウン私もですね、な
くドーナツ愛を語りたいんですけれど、あきさん、はい、ドーナツ、うん、真ん中空いてるじゃないですか、
はい、なぜって聞かないでください、分かりません、
なぜですか
何ですかね、何だろう、食べやすいようにじゃないな、火が通りやすいようにとか、
違うんです違うんです、ハートを射抜かれたんですよ、私が
うまい、
エンジェル的な話がここにまで、
そうハートを射抜かれた
エンジェル的
な形がドーナツなんです。これも嘘ですけどね。そう、まあまあそういった形、まあ、ドーナツって真ん中が空いてるものもあれば、うん、空いてないものもあったり、
うん、確かに
そうなんですよ。ドーナツはあとツイストされてるのもありますよね、うん、これは全部ドーナツだと思うんですけれども、うん、これあのね、あのサザメイドドーナツさんでも、はい、真ん中が空いてないドーナツのね、
うん、あります
ありますよね、はい。で私あの小さい頃からずっと愛してるドーナツがありまして、もちろんサザンメイドドーナツさんじゃないんですけど、すいません、ちっちゃい頃なんで許してください、
うん、仕方ない、
仕方ないですよね、うん、十年前の話なんで、うん、やっぱミスドって言われてる、
はい、
ミスタードーナツと、はいはい、ヤングドーナツって分かります？
ヤングドーナツ、
はい、
お店の名前ですか？
違います。
ですよね、
日本の駄菓子屋さんに売ってるんですけれど、
え
昭和25年創業の、私岐阜県出身なんですけど、この まあ、故郷の岐阜県の宮田製菓という、はい、あのお菓子屋さん、
めっちゃローカルなんです
よ。ローカルなんですけれどもね、小さなドーナツが4つ入ってるんです。
袋入りの。
そうです。昔30円ぐらいだったんですけど、今47円、まあ、50円近くするみたいな。
こんな小さいやつ。
そうです。
食べたこと
ある。シナモンが入ってなくて、蜂蜜と牛乳の香りがすごくするんです。あんまちっちゃいのに、とあとグラニュー糖がまぶされていて、まあ、ちょっと固めのドーナツ。
わかります。
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 思い出しました。
思い出しました。
あれ岐阜県なんです。
あ、そうだった
そうなんです。
そうだったんだ。
まあ、ちっちゃい頃にあの工場にあまりにも好きで手紙書いたことがあって、
それは本当に本物のラッパーです。
そうですね。
そしたら持ってきてくださったんですよ。
あ
の私の好きなそのドーナツ、
ありがとうって。
そう、
いやーかわい
い
っていう思い出もあって、うん、もうずっとこれ愛食
そうですね、愛んじゃないから愛食ですかね。
愛食してるんですけれど、
そうます
なんですよ。でね、というぐらいですドーナツ大好きなんですけれど、サザンメイドドーナツでね、私この前のおねはが店に行って、まあ、この収録があるのでちょっと食べてみようと思うんで、
ありがとうございます。
6個パック買ったんです。で、私一人暮らしなんですけど、全部食べました。
素晴らしい、ありがとうございます。
それで、一押しが、私の一押しなんですけど、
はい、
コーヒークランブル、
うんうん、
美味しい。サクサクしてクランブルのところが、
クランブルがコーヒー味なんですか。
コーヒー味です。コーヒーまぶしてあって、
それはもう本当に、
ね、あとクレームブリュレ、
美味しいですね。
ドーナツがクレームブリュレ。
そうなんです。
どういうこと。
上がパリッと、
パリッと
して、あの
焼いて
バナーで焼くみたいなやつを、はい、本当に焼いてらっしゃるんですか。
そうなんです、
はい、手間かかってるじゃないですか。
かかります。
すごい。
知らないですけど、
でもさすが自分が作ってるんですよ。
かかりますよ、あれは。
めっちゃ。
しかもね、6個パック買うじゃないですか。そしたらね、ちょっとこう、正し書きが書いてあって、うん、クレームブリュレだけは、うん、1箱に1個しか入れちゃダメですって書いてあるんですよ。うんうん、まあ、英語例ですけど。どしてって思うんですよ。
どしても3個ぐらい入れたいわ、私。
いや、あの、本当破格割れ。
だと思う。
そう、もう本当に。
手間かかってるんですよ。
6個でいくらってなってるから。
そうで、6個で17ドルなんですけれど。クレームブリュレだけは2つとして入れるなっていう、それはでも分かります。高級感があるんですよ。
そしてこの美味しさはみんなと分け合おうだから、
そうです。そうなんです。やっぱり限られてますので、朝作って新鮮なものを並べるので、
そうです、そうです。でもクレームブリュレはやっぱり時間が経つとバーナーで焼いたところがちょっと
柔らかく
なって、ね、そうなんです。なので数をたくさんは作ってないっていうの、
そうですよね、分かります。だから1日で朝と晩に分けて食べましたから、
うわ、一応ね、
一応
食べました。食べない
で、はい、
もうできるだけ美味しい状態で食べてほしい。
わかります。それが伝わったんで、次の日にしちゃダメだと思って、さすがちょっと苦しかったですけど6個は苦しかったけど食べました。本当に食べたんです。写真を見ますか。今度さっきね、
見たい見たいです、
まあ、後で見せますね。
そうでしたね。そうでした、そうでした。
なのでもうグレーズドもね、確かに好きなんですよ、
はい、
あの花丸さんがおっしゃってたグレーズドも美味しいんですけど、
う
ん、これ私の見解でいいですか、
はい、
クリスピークリームドーナツってあるじゃないですか、
はい、
よりも生地がちゃんとしっかりしてるんです。柔らかすぎず、私の感覚ですよ、はい、すぎず、ダンキンドーナツよりもしっとりもっちりです。
ダンキンドーナツよりも
しっとりもっちりなんです、私の中では。なのでちょうどいい塩梅ってやつです。はい、
嬉しい。
ものすごく美味しくて、そう、またね、全種類食べようかなと思って、これからも通おうかなと思います。
ありがとうございます。
ということで、私聞きたいんですけれど、
はい、
コーヒークランブルとクレームブリュレの以外でゆかりさんのおすすめを
聞きたいです。アーモンドチップ。
アーモンドチップ。
アーモンドパリッパリッと、はい、
この中、今ね、あのパンフレットがあるんですけど、このアーモンドチップですね。
あのチョコレートも乗せた上にチョコチップをまぶし、でそれからまたチョコレートをこ
うコーティングする。これも手間かかってますね。
そうですね。
揚げてからの話ですもんね、準備やってるの。
そうですね。揚げてから一つ一つあの上にトッピングをするので、もうあのこのアーモンドを焼いてるんですけど、もう
パリパリにね、
美味しいです。もう歯触りカ
チッ。うわー。
パリッて感じ
で。チョコレート& うん、あのアーモンドラバーにはもう、うん、たまんないですね。
ホワイトチョコだもんね、かわいい見た目も、うん、
ですね。他にはありますか？
ありますね。あ、私はもう常に一番最初にチョコレートを食べちゃうんですけど、うんうんうん、あの本当にあのシンプルな形。あ、すいません。ちょっとお勉強の時間の
何勉強してるんですか？
いや、あの子供に今あの掛け算の九九を教えてて。
ああ、
そうです。でこの時間になると掛け算の九九をやろうねって 言って、あ、まあ、今
日以外でやるって、まあ、普段そうされてるっていう。
そうです、わかりました。
九九算ですね、すいません。
そのところもね、垣間見れて。
いやいや、
すみません。うん、そうですね。ということで、まあ、ドーナツを販売されているんですけれど、あの、まあ、ゆかりさんのこれ多分アイディアだと思うんですけれども、新しい試みをなされている、これ、あの、サダメドドーナツニュージーのドーナツをアップサイクルさせた商品をマーケットなどでの販売されているというふうにお伺いしているんですけれども、この辺について、はい、お聞かせください。
そうですね、あのドーナツはもうその日でぜひ食べきってほしい、ね、新鮮なうちにっていうのがあるので、はい、それを、まあ、大量っていうわけではないんですけれども、やっぱり残ってしまう。でそれをどうにか、あ、美味しく食べれないかなって家でずっと考えてて、子供たちのおやつにラスクを作ったり、まあ、ドーナツを使ってアイスクリームをサンドして、アイスクリーム、あのドーナツサンドをアイスを作ったりして、あのやってたんですよね。だからその商品を違う形でまた生まれ変わらせる
っていうのを。
それあんまり聞いたことないですよ ね。
アップサイクルですもんね。その見方もまた好きです ね、は
い、
ですね。
いいですよね、
うんうん。ちなみにアップサイクルっていうあの言葉なんですけれど、はい、まあ、持続可能なもの作り、ものづくりの新たな方法論の一つなんですって。で、まあ、廃棄物では、まあ、ドーナツは廃棄物ではないんですけど、はい、まあ、これ辞書にあったんですけど、うん、廃棄物や使わなくなったものを形質、形は変えずに素材として利用したり、元のものの特徴を生かしてより良いものに作り変えることで付加価値を高めようとする考え方っていう。
まさにその通りですね。
それを実行されているわけです。
うん、素敵。
でもあのドーナツのラスクってどうやって作るんですか？うん、
いろいろ形を考えたんですね。ドーナツをこう、なんですかね、輪切りというか形にこう切ってスライスして焼いてみたらどうだろうとか、はい、あのそのドーナツのどうせならこの穴の開いた形を使った方がとてもなんか可愛いし、うん、可愛い、ドーナツらしいから、これを半分にしてみようと思ってやってみたりとかしたんですけど、でもサクってこう噛む時にちょっと散らばる、
うん、
っていうのと、大きすぎるとなんだろう、こう結局割っちゃうっていうのがあるので、だったらこれを半分にまず薄くして、
はい、で 横にね、
はい、スライスして、うん、で、まあ、入りやすい形、口に入りやすい形に、
はい、
でしかも味が分かりやすい、小さすぎるとまた2個3個といくんじゃなく、物を何かこう乗せて違う味として生まれ変わらせる形としてどうしたらいいだろうと思って、4分の1の形にしてドーナツを、なんで1つで8個取れるような、
そうですね、
その形で扇形っていうんですかね、六角形なんでの形にして焼く、低温で
オーブンで、
はい、
焼いて、そうなんですね、
で一旦取り出してバターを塗ってまた焼くっていうのの工程を、
すごい手が込んでますね。
そうです、結構時間はかかるんですけど、でもその一つ一つにこう乗せる時間っていうのがすごい楽しくて、
うん、
面白いです。こうか徐々にこう変わっていくじゃないですか、
はい、
それがすごい楽しくて、本当もうあのそのものによっては固くやっぱりしたいので、サクサクっと水分を抜け、うん、なんかあの除外して、うん、なのでその
ちょっと
外で、ね、子供が大丈夫かな、お
店の外で駅ならではの、
ね、ですね、そう、それを何回か繰り返して自分の好きなラスクの形っていうのを作っていってます、う
ん、 そうなんですか。
行ってますということはまだオンダウェイみたいなところあるんですか。
そうですね、今もいろいろ試行錯誤しながらこのドーナツを使ったらどういう、こう作れるかなとか、まあ、今一番お気に入りなのは、まあ、シナモンロールのラスクは本当みんなが皆さんも好きって言ってくれるのでこの形でも定番として、
うん、そうですね、今はね手元にいただいてるんですけれど、先ほどいただいたんですけれども、もう見た感じはシナモンロール
本当だ
そのものですよね。それが半分切ってあるのかな、
ね、スライスしたものを
半分、はい、半分に切ってるタイプなんですけれど、はい、すごくこう軽くて、
はい、普通のラスクより全然リッチですよね。
リッチ、
ありがとうございます。
アップサイクルっていう意味そのままっていうか、
アップですよ感じですよね、もう、
うん、そうなんです。もう本当いろいろ考えたんです。うちのドーナツに合うバターはどれがいいかとか、
そこまで考える。でも低温で焼くとか、それもすごいと思ったのに、そこも切り方もとか、
は
い、
そうですね、植物性の、まあ、せっかくいい油を使って、はい、揚げてるので、はい、植物性の油でいいのはないかなと思ってこう乗せてみて、どれが一番素材と合うかっていうのをやってみたりとか、はい、あとお砂糖の分量とかもどういう組み合わせにしたらこれがすごく甘すぎずシナモンが出て美味しくなるかとか、
うわ、
意外と考えてるんですよ。
でもそのまんまをもうなんかゆかりさんの写真とともにこういうパンフレットみたいなのを作って入れてしまいたいぐらいですね、ラスクに。その努力
本当。でも本当一番今私が好き で子供たちも、あと子供たちの友達とかもしょっちゅう家に来るんですけど、その子たちが美味しいって食べてくれるのがピーナッツバターときな粉
なん
ですけど、美味しそう、
はい、
別々ですよね。
一緒です、ピーナッツバターの上、ピーナッツバターとあとゴロゴロのピーナッツの上にきな粉を乗せて焼くんですけど、すごい美味しいんですよ。それが
そう、
もう1個食べたらおやつになる感じがして、
そうですか、
すごい美味しい。ちょっとお持ちしたかったんですけど間に合わなかった。
いや、はい、次回ぜひ、
はい、ぜひ。本当にで今のいろいろチョコレートを使ってできない、焦げちゃうからチョコレートって、うん、なんでまあ後付けで、まあ、グレーズのドーナツを使ってラスクを作った上にチョコレートをコーティングして冷蔵庫で冷やすっていう、
うん
うん、チョコラスクっていうのも作ってるんですけど、まあ、それをちょっとまた違うチョコレートの方、シミチョコとかいろいろあるじゃないですか、
は
い、
ありますね。
でそのいろんなチョコレートを使ったその形が作れないかなと思って、でのうちのドーナツを作る、もう生地自体がすごく美味しいドーナツなので、
ね、
はい、この生地を生かすことが一番の目標なので、
そうですよね、
それを使ってちょっとこう面白いラスクをいっぱい作れたらいいなって。
そうなんですか。
いや、本当いろいろ考えてると楽しくてしょうがなくて、
うわー、
本当に
そう、もうドーナツ愛半端ないですね。
半端ない。
でも一番の試食してくれるのは子供たち。
そうですね、
子供が好きかどうか、
そうですね、
メインです、
ね、一番素直に反応も、戻ってきますよね。
忖度なしで来るから
、そう
ですよね。
もともと子供たちのために作り始めたものなので、うん、はい、そこがメインなので、
そこに愛もあるしね、プラスハートですね。
プラスハート、そうです、うん、違う愛を吹き込む感じで、
しつこいですけどやっぱりエンジェルしつこいですけど、
なんか後ろに何かが見えてきました。翼みたいな、
ね、本当に、
いや、もう嬉しいです、ありがとうございます。
さっきそのラスクの前に、
はい、
そのアイスクリームを入れるタイプっていうのが、
はいはい、アイスクリーム
をアップサイクルさせてるっていうのがあったんですけど、それはどんな感じですか。い
や、それはまあ今年お友達が主催するマーケットで販売させてもらったんですけど、ミニドーナツを使って作るんですね。でミニドーナツを自体を半分に切って、で中をちょっとくり抜きます。でそこに私の好きなアイスを入れてサンドして、でチョコレートをコーティングするっていうアイスなんですけど、はい、もうスティックを入れて、あ、すいません、また米津様がそうです。なんでそのスティックを入れて、まあ、持って食べれる形で、子供たちが、
楽しそう。
それもまたチョコレート、いろんな色のチョコレートとそのチョコレートの味に合うアイスクリームの組み合わせっていうのもまた子供たちと一緒に研究して、
組み合わせ無限ですね。
無限なんですよ本当に。で、まあ、プラスハートって名前をつけているので、そのハートの、
の飾りをつけるようにしていて、うん、そうね、そうです。でマーケットに行くときにはもう本当にチェックが大好きなので、うん、チェック柄の織物を作ったりつけたりとか、うん、何かちょっと一手間かけた飾りをつけるように実はしてて、
う
ん、
はい、楽しそう。
であの、まあ、前回はあのジャンケンさんのマーケットで出させてもらって、はい、その時にはファミリーがメインだっておっしゃってたので、うん、お家の形をチェック柄とフェルトで作って、まあ、あの小物としてつけて、でその前にはハートだったかな、うん、ハートのチェックとフェルトで、うん、あのちょっと中に綿を入れて、うん、ちっちゃいクッションみたいな形にして、
それ一つ一つ作られたんですか？
はい、
なんか白と、あ、白と赤のやつハートじゃなかったでしたっけ？
そうですね、あ、黒チェック
に、黒チェックでした
、ピンクとのバージョンとちょっと濃いピンク色のバージョンと2つ作って、うんうん、でお家のバージョンの時にはオレンジとブルーだったかなにして、あの2色ってまたいろんなこう味によって変えてつけるっていうのって、
ってことは裁縫もお得意でいらっしゃるってことですね、
うん、嫌いではない、
ね、嫌いではないのレベルじゃないと思いますけど、
ちょこちょこ作っちゃうって。いや
本当最初はクリスマス前ぐらいにあの友達から誘ってもらってマーケットに出させてもらって飾ってるんですけど、このガーランドを、
あ、はいはい、
クリスマスのボックスにつけて、
うんうん、はい、
かわいい、
とあのチェックとフェルトで作ったクリスマスツリーを、うん、まあ、ラスクにつけてみたいな感じで、ちょっとした小物をつけるようにしてるんです。
ってことはその食べるだけじゃなくて、その
メニューも美味しい、
そういうことですよね。
やっぱりね、なんかこう喜んでもらえたらいいなと思って、
いやもう喜ばないわけがないですよね。
本当メインは私は子供だったりとかするので、うん、でそれを本当にこの間嬉しかったんですけど、このなんかこうファスナーにつけてくれてるお母さんが、すげえ可愛いと思って、
でもそうなると思います、そうなると思います。
ちょっとあの見てください、すごいなんか
写真でね、
はい、
うわ、
出てるんですけど、
すごいですね。
いやもう本当に作るのが楽しくて、このこれがハートですね、
うん、あ、そうそう、これ見ました、これ見ました、
これがハートです。このハートの時、あ、これがアイスドーナツ、
おー、あら、おいしそ う、
で、これが、これチョコレートのあわちゃんですね。
うわ、見た目もかわいい。
で、これあの僕瓶に入れて販売させてもらったんですけど、でこれまあ、これはお酒に合うラスクとして出したものなので、
すごいですね、
はい、これもすごい
大人用の。
でこれが前回のジャンケンさんの時のなんですけど、これ見えるかな、ここにしか写真が多分ないんですけど、こういうお家の形をした、うん、
本当だ、あ、本当だ、これ全部手作りですか？
はい、これをですね、ちょっとくっつけて、
素晴らしい、うん、楽しい、
本当あの作るのも楽しいの で次回は、あれにしようと思ってるんですけど、あ、これちょっと大きいんですけど、はい、これのミニバージョン、
これ帽子、これ
帽子ですね、このくらいのサイズの、
かわいい、これインスタグラムですよね、
はい、
インスタです、私フォローしますね、
ありがとうございます
、していただきます、はい、すごいかわいい、
のミニミニのもうこう指に入るサイズ
ね、あの暖かそうな帽子ですよ、毛糸の帽子みたいな感じで、ね、うん、
乗っかってる、
おー、
かわいい、
そうですね、でこれお店で出させてもらって、これちょっと作ってます、
これ写真誰が撮ってるんですか？
あ、自分で
やっぱり
撮ってます、
すごいセンスいいですね、写真のセンスも、
うん、嬉しい、ありがとうございます。
ぜひインスタグラムを見てください、
ください、皆さん、
インスタグラムの、アカウントというか、
あ、
お名前は
ゆかり、
アンダーバーアンダースコアですね、ハートということで見ていただくことができます。ものすごく素晴らしくて可愛らしい写真がたくさん掲載されていますので、
これぞ目でも美味しいです
ね、ありがとうございます、
よろしければ皆様ご覧ください。続いては普段の自然体のかゆかりさんを見せていただきたいなと思います。毎週末家族プラス お友達の方とゆったり飲み会を開催されているということで、自己紹介の時にあったんですけれども、これは本当に毎週行われているんですか？
ほぼ毎週ですね、
すごいですね、
もう本当に遊びに来てくれるんですよ、みんなが、
あ、フラーってなんかやるよじゃなくて、 今週もやるよねっていう、う
ん、そんな感じ
そんな感じです。メンバーさんはいつも一緒なんですか？
大体ほぼ一緒で、必ず、うん、あの来るのがもう同郷のお友達で、
福岡ってことですね。
はい、そうです。
福岡の方って本当に福岡愛が深い方多いですよね。
大好きですよね。
大好きですよね。
大好きです
。これあのやっぱ芸能界でもね、うん、あの福岡界みたいな、タモリさんを中心としたような、それぐらいその、まあ、公になってますよね。こう福岡民は福岡が大好き
です。大好きです。でも夫婦ともに福岡出身なので、うん、やっぱりそこはね、あの好きですよね。でも誰か人が来ることが全然苦じゃないっていうか、もう本当にその友達も、あの今日何時帰ってるんですかって
県民性みたいな
来るんですよね。
お店
のようですね、本当に。でうちの暖炉があるんですけど、玄関入ってすぐに、はい、暖炉の席か、あの窓際の席予約します。
予約なんだ。
もう本当に楽しくて、毎回あの自分の飲み物とプラス、うん、あのケンタッキーを抱えて来る。
ケンタッキーいいですね。
そう、でもうちの息子に今日もおじさんが待ってくるよって言っといてみたいな感じで。そうです、そうです。でなんかもう、うん、必ず、まあ、週に2回ぐらいいつも遊びに来る若者もいるし、
週2回
すごい、まあ、大体週に休みの時にはあの遊びに来てくれて、で一緒に夜ご飯食べて、であのカラオケしてカラオケしてで、なんか映画をなんか1作品ぐらい、そう1本ぐらい見て帰るというのをやったりとか、で、まあ、高校生のお友達とか大学生のお友達とかも、はい、うん、ただいまって言って帰ってくるし。
それいいな。あ、そうなんですね。
そうですね。娘たちの友達とかが、まあ、自分の家より先にうちに帰ってくるという。
もう寄りたいんでしょうね。
ね、なんかすごいね、楽しいですよ。だから
そうです、賑やかですよね、はい、毎日。
そうですね、まあほぼね誰もいない時があんまりない感じで。
すごいな。
そうですね、今日もだから今日土曜日なので、
はい、あ、そうだ、
はい、お友達来ますね、やっぱり。
予約が入ってるんですね。
予約入ってますね。もう本当楽しいんですよ。で、何を喋ってたんだろういつもって思うんだけど、ただなんか本当にたわいのない話を、最近こんなんでさっていう、うん、なんか生存確認とはなんですけど、1週間のこう何をしてた確認的な感じで、そう、最近何してる、あ、土曜日いつもいるからおいでよみたいな感じで、うん、あの友達に来てもらったりとかして、
まあね、そういう、まあ、あの心が通じた方々と一緒にいるって、何をする、何を話すっていうよりも、まあ、一緒にいることっていうことがね、一番大切というか、
時間を共有、
そうですよね。
なんで、まあ、これといって特になんかご飯必要だからっていうやり方じゃなくって、うん、土曜日はもう本当にあの、あ、友達来るけど家にあるもので何か食べるみたいな感じの、うん、そういうこう本当に気楽に来た友達に、ああ、あるもんで食べようかみたいな感じで、なかったらじゃあちょっとこうそこ買いに行ってくるみたいな感じの、
ね、
本当にゆったりです。
そうですね、
だからまた何度も来たくなるんですよね。なんかこうやりますって言ってパーティーですみたいにやれると、あ、これ持ってこうかな、あれ持ってかなくちゃいけないとかって思っちゃうけれども、これあるものでいいとか、 そうですね、その感じがもう気兼ねなく寄れるんですよね、また。
そうですかね。でも本当にあの誰かがキープに置いていってるボトルが何本か、
すごい。やっぱり店だった。
お店だった。
あの店もある
だ
ね。
そうなんですよ。で、そのキープしてる飲み物を、あ、まあ、知ってるからいいよ飲んじゃいだよみたいな。
飲んじゃ今日はいいよみたいな。
飲んじゃって、でなくなったら、あ、じゃあなくなったから俺今度次持ってくるわみたいな感じで、まあ、その人のキープとして置いたりとかして、なんか、そういう感じ。
素晴らしいですね。
氷はあそこあるから取ってきての状態です。
多分秋さんがさっき言ってたけど、やっぱりその構えてないから、うんうん、今日やりますよっていう形とか、
そう、
みんながもうなんていうの、あんまり気を使わずにいられる環境が作られてるんですよね、ゆかりさんの 人柄といい、
私は多分気使わ
ないそうそうそう、それが大事ですよ、
そちらから気使われちゃったらこっちも、ね、そうね、招かれてくるところだから、なんかこのぐらいのもの持ってかなくちゃとかっていうふうに考えますから、
考えちゃう、
日本人は
分かります、考えちゃう、考えちゃう、
そこはいいのいいのっていう感じでいらっしゃるっていうっていうかな、受け入れてくれるから、うん、また行っていいんだって思えるし、行きたいなって思うし、
そうですよね、うん、素晴らしい、
楽しいんです、それが、
そう、それはまた楽しいってはっきり言ってくれてるからですよね、
面白いです。でも主人がいなくても、あの今日空いてる？
空いてる
よ
旦那さんの友達なんだけどみたいな感じの人が来たり、ね、
行っていいって、
うん、行っていいってなんだ、誰々来るみたいに、いや今日来ないから今日閉店みたいな
やっぱり店だってスナックなんとかになってる、
ね、憩いの場になってるっていうことですよね、
本当面白いですよね。
でも友達って大事ですよね、こっちニュージーランドというか、まあ、日本か、まあ、故郷から離れてこうやってまあ生活をする上で、やっぱり私たちも年齢もね、いい年になってきたから、親がずっといるわけでもない状況がもう目の前にあるということになると、一番大事なのって何かって言ったら友
そうですよね、
なのかなって思うんで です。もちろん家族、自分ご自身の家族は、うんうん、それはもう前提なんですけれども、やっぱりお友達って大事だなという、
そうですよね、うん、離れてると余計に
ですよね、そうなんです、そうなんです、
う
ん、
そうなので、ここであのすごく気が合う友達を作れたっていうのは高いです、
そうですね、うんうん、もちろんね、100人が100人みんなと仲良くできるわけではないじゃないですか、
確かにですね、
でそれを一生懸命、そこに一生懸命やるより、うん、みんなに好かれようってやるより、うん、やっぱ本当に大事に、まあ、お互い相思相愛になった関係 そのお友達を大事にしていくっていうのを、もう実現されてるというか、実行されてるのがゆかりさんだなっていうふうに思いました。
楽しいです、本当、友達が友達を呼んでくれる、
そうですよね、わ、うん、かります、
うん、やっぱり気が合う友達の友達は気が合う友達なことが多くて、ね、うん、でも本当にあのそれぞれがすごい個性的で、うん、もういろんな仕事を、ね、別々の皆さん仕事をしてる人がやっぱり多いですし ね、
う
ん、
そうですね、
でなんかそれぞれが自営業者が多くて、うん、私の周りは、
そっかそっか、
うん、なんでなんかそのよく言うんですよ、友達が、その自営業をやってる友達が、あの社長とかってさ孤独なんだよって、
うん、
でしゃあのその仕事場にいるときは、まあ、相談相手っていうのっていうか、うん、でその友達なんだけれども、状況が分かる自営業の友達って大事なんだよって、
うん、
そう、孤独同士だからさって言って、捨て台詞のように言う
でもそれはね、ドンピシャ当たってますというか、よく理解できるってことですよね、
だろうなと思いますよ、やっぱり大事なところは隠さなきゃいけないじゃないですか、
うん、そうですね、うん、立場上という、
そうです、そうです、うん、なのでこう心に秘めるものっていうのも大きいんじゃないかなって思うんで、あ、だからここでこの分かり合える同士で、うん、こう弾けられるんだろう、
そうですね、
ね、うん、っていうね、うん、でそのいろんなこう乗り越え方をみんなで考え、うん、なんか共有したりとか、ね、できるだろうし、うん、かその例えばこういう時にはこういう風にやった方がっていう利点とかもね、いろんなこう教えてもらえたりもするし、そのつながりってすごい大事、
そうですね、う
ん、いいですね、
そうです、で最近あの自営業になったお友達をちょっとおいでよ、うちに、
うんうん、
いっぱいいるよ、自営業者って呼んで一緒に、
いやいい機会ですね、
本当にあのいろんなこう謎っていうか、まあ、自分の中でこうクリアできてないものとかをこうで、ね、そのヒントになるものっていうのが見つけられるきっかけになればいいと思って、
なると思います、本当に、
うん、ふとしたきっかけでこう、ね、うん、出てくるものってあるじゃないですか、はい、
あります、確実にありますね、
探してた途中に、うん、あ、なんかそういえばさこういうのがあってさっていうのが、その今自分が抱えてる問題だったりする時ってもあるし、うん、はい、
ありますね、確かに、
そう、でも聞いてないのに向こうから来たって、ね、
あります、あります、
ありますしね、うん、それいうのとかもなんか 共有できればすごい楽しい場にまたなるしなと思って。
そうですね、まあ、一人で考えるのにやっぱり世界ってやっぱりね限りがあるじゃない、自分の中の世界ってやっぱり限りがあるから、こうやってね人と会うことによって言葉を交わすことによってきらめきというか気づきというものは与えられる
という
のは
あると思います。
ね、
時にはね一人で妄想するのもいいです
けど、ね、大事だしねそういう時も、ね、
ですけどね、うん、でもなんかこうなんかの場面にぶち当たった時にはやっぱり人の声って大事です
からね。うん、
名言、
うん、
来た。
でもやっぱり、うん、さっきもまあ話戻っちゃいますけど、まあ、こういう異国でね生活している、まあ、私たちも同じ環境ですけれども、うん、やっぱ大事にしていこうねっていう話でしたね、こういうつながりを。
そうですね、うん、ね、そう大事ですね、つながりはね、うん、とかやっぱりこう好きなものを持ってるとその好きな人が寄ってきてくれる、
ね、そうですね、
だからなんか共有できるものをたくさん見つけて、うん、でそれを発信していくとすごく楽しいです。なんでそれでインスタはいろいろ使って、
うん、たくさんの方見られてるのはやっぱりそれは証拠だと思います。
ね、友達がねやっぱりこう見て、あそこ行ったんだどうだった、うん、とかって言って話すきっかけにもなったりとかしてるので、うん、なるほ
ど、そうですよね、
ちょっと思ったことだったりここ行って面白かったよとかなんかここすごくいい場所だったよっていうのを共有するのがいい、
ね、そうツールではありますよね、
インスタはね、
もう活用されていらっしゃいますから、
ね、いやもう本当いろいろね友達と一緒に行かせてもらって、うん、もう本当いろんなことに興味がありすぎちゃって楽しいですよね。
もう楽しい連発ですもんね、
う
ん、
そうですね、本当に楽しまないと損、
あれ損損まで言っちゃって、
うん、そうです、もう本当楽しまないと損です。
そうですね、わかります。
今の自分って今しかない
です。そうです、
うん、で初めてだから自分で生きるの、
う
ん、
そうですね、
うん、ああそうなんですよ、自分の生きるの初めて、まあ、気づくのにはちょっと時間かかりましたけどね、
う
ん、私も
いやそうだと思います、うん、でも気づけただけでも
そうなんですよ、
儲けもんだと思います。
困った時には誰かが現れてくれる、
うん、
すごいなと思います、
うん、
でも本当にここに来ていろんな人に出会いました、
うん
うん、日本で活躍している人、
うんうん、
まあ、天竺マンっていうね、
誰ですか、
今すごい面白いおじさまがいらっしゃるんですけれども、今沖縄に住んでて、
はい、
で 彼も日本からこちらに来ていろんな夢を叶えるために動いてた人です、はい、でその前にはニックっていう福岡に、あ今は沖縄に住んでるのか、ニックも、
うん、
夢を語ってる男の子がいたんですよ、
うん、はい、
でまあ、あなたに心のメッセージ的な感じで元気が出るメッセージを送りますっていう SNS で発信してる男の子がいて、
うん、
でその子も友達の知り合いでここに来て私に知り合ったんですけど、うち、ん、に宿泊をしまして、
あら
そうハネムーンで、その何ですかね、お金をその募って、
うん、
で寄付金、皆さん僕たち世界旅行に行きます、でそのお金をこう募ってですね寄付してください、
あクラウドファンディングみたいな、
あそうですね、うん、そんな感じですね、でまあもう本当実はかな、随分前ですよ、8年ぐらい前の話なんですけど、うんうん、で結婚した時には自分は世界一周の旅行をしたい奥さんと思ってました、でその各国々から僕たちはそのいろんな景色だったりとか言葉を発信します、でそれに協賛してくださる方はっていうので一番最初にオセアニアに遊びに来たんですから、
あそうなんですね、
でそのお友達が、私の日本にいる友達がそのオセアニアに最初に行くらしいんだけど会ってみないって言ってくれて、でうちに一晩彼らを泊めて、まあ、いろんな話をして、
うん、
でまあ結局その時はちょっといろんな世界事情があったのでいろんな国には行けずに日本に帰ったんですけど、うん、まあ、その出会いだったりとか、
う
ん、ここにいるから出会った人って大抵、
うん、
花大さん
そうですよ ね、 そ う、 ですよ ね、 ね、そうだと思います、
うん、そうだからその節目節目でなんかこういろんな人に出会えてる、
うん、
本当にすごいなと思って、
うん、
と思いました。
そうですか、
はい、
だからますます人を好きになっていくいかりさんですよね、
うん、そうですね、
ね、ゆかりちゃんですからね、
いや本当にもうドーナツの矢をいる感じが、また
矢をいる感じ、
矢でいる感じがね、穴をね、
穴は そう、ドーナツの穴の話したでしょ。
ああ、そう
そう。ハートを射抜かれたってやつですから。
エンジェルがね、射抜かれた。エンジェルです。
そういうこと。すごいつながってる。
すごいな。びっくりです。
まとめていただいてありがとうございます。
いや、まさかエンジェルがこうなると
は。本当に。
びっくりです。
さあ、そんな魅力的なゆかりさんの夢をお聞かせください。
夢。
うん。
まあ、継続することってすごい大事じゃないですか。
そうですね。
っていうか継続って難しいじゃないですか。
難しい
難しい。
じゃあこのまま突っ走ります。
自分が求めているもの、やりたいもの、楽しいと思えるものを突っ走っていくと。
でも今はもうラスクをちょっと作ってるの楽しいので、はい、これをいろいろこう極めたいなって思ってます。でも本当小物を作ってちょっとくっつけるっていうのはもう継続して頑張っていきたいので、なんか時間にねこう余裕がないことじゃないとできないことだったりとかもするんですけど、うん、はい、もう全てにおいて時間がかかるものなのでラスクを作るにしても、
う
ん、
そうですね。
でもなんかそれをうまくこう調整しながらこう楽しんでこのまま突っ走ってい
いですね。
行きたい。
突っ走ります。歩きませんよ。突っ走るんですよ。
突っ走る。
全速力とか。
かわいい。
全速力ではちょっといけない。
マラソン。長距離マラソン的にね。
そうですね。うん、時々一休みもしながら。
ね、
うん、冬ですから。
はい。まずは今冬なので
。外出ませんので。
はい。
そうです。
なんて言うんでしょうね、はい、お家でできることを。
そうですね、今はちょうど溜め込む家でできること
を。たまにさ、ドラマ。
そうですね、ドラマをこう流しながら
同時進行、
同時進行でいこう
ですよね。
夏になったらいっぱい出かけます。なんでちょっとインスタ忙しくなると
思います。そうかそうかそうか、そこで更新が
楽しみにしてます。そうですね、はい、あとじゃあ、まあ、今インスタのお話出ましたけれども、宣伝告知もしあればぜひ。
あ、はい、サザンメイドドーナツミュージック今年10周年迎えましたので、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
改めて
ますます精進して頑張っていかなきゃと思ってますので、うん、主人ともどもよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
でも私がやってるサザンメイドドーナツミュージックのプラスハートラスクと、あとミニアイスドーナツとか、うん、まあいろいろとまだ展開をしていこうと思ってます。で、お友達のマーケットとかで時々出させてもらったりとかをするんですけど、まだ店頭には出してない状態なんですね。
はい、
うん、なんで店頭にもし並ぶ暁にはぜひお願いいたします。もうラスクあんまり認知されてない
だと思います。わからないですよ、私も知らなかったですもん、
まあ、保存食としてヨーロッパの方とかではよくあるんですけど、なのでドーナツはふわふわじゃないですか、ラスクになるとちょっと硬めの歯ごたえがある感じなので、また真逆なのでちょっとずつこう浸透していけばいいなと思ってるので、ちょっとずつ頑張りますね。で、NPO として頑張ってる、お日様日本語教室、もう本当に先生揃ってるんです、
はい、
これは間違いなく、
はい、
何人ぐらいいらっしゃるんですか
今。先生は3名行ってくださってて、もともと佐弥香先生はずっといてくださってて、で一旦ねこうちょっと抜けられてもカリスマ教師ですから、佐弥香先生は。
おっしゃる通り。
そうなんです。なので佐弥香先生が辞められて生徒さんちょっと減ったりとかもしたんですけど、でもやっぱり佐弥香先生に教えてほしいっていう生徒さんもいらっしゃったりとかして、でも先生方たちもすごく熱望されまた復帰されてます。
はい、
そうなんです。なので佐弥香先生をお待ちになってきた方、また戻ってきていただいてもうぜひ佐弥香先生に教えていただいてください。で、他の先生方ももうご自分で留学のお仕事だったり、オンラインで英語を教えたりとか日本語を教えたりとかってしてる先生いらっしゃるんですね。本当にベテランで頼りになる先生が揃ってるので、お日様日本語教室にもぜひご興味がある方は一回トライアルとかででもいいので、来ていただければすごく嬉しいです。
NPO の代表というか、はい、だけではなくて、はい、保護者様としてもおすすめするってことですよね。
そうですね。うちはもう3人ともにもうここで卒業させていただいた、まあ一人はまだ通ってるんですけど、2人お姉ちゃん2人はもう卒業して、で 検定も1級取れましたし、
あそうですか、
もう中学3年、日本でいう中学3年生の年齢の時に国語検定は1級を取りました。
わあ、すごいです
ね。すごいですね。
楽しいばかりではなくて、しっかりと教えていただけるということですよね。
本当楽しみながら学べるっていうのも、本当にその教室なので、ここはで日本語の教科書を使いながらちゃんと日本で定められたここを学んでおくといいっていうポイントは全て押さえてしてくださるので、先生たちが
心強いですね。
でもです、卒業した後でもやっぱり先生にそんな多いと思います。
あ、そうですか。
戻ってきてある方も多いので、
あ、素晴らしい。
そうです、もういい先生に教えていただいて、でも卒業した後も相談相手となる先生なので、
長い目でね、
うん
まあ、教育という部分ではその言語を教えるだけじゃなくて、
そうです
ね、人間性だとか生き方だとかも教えていただけるという、まあ
素敵な場所ですね。
うん、そうなんです、本当にいい場所なんです。卒業生のお子さんが運動会の手伝いに行っておっしゃってましたが、
う
ん、
そうですよね、
うん、みんなすごく楽しみにしてるんです。
ですか。
次は卒業したから運動会のお手伝いに行けるよね、
すごい前向き
前のね、先輩たちがやってたみたいにあれやりたいって思うんでしょうね。
そうなんです、
卒業したらできるぞみたいな。
そうなんです、
素敵、すごいこのサイクルですよね。
僕たちが今いる子たちに教えるんだっていう、
わ
すごいいい教育ですよ、ね、
すごい、もうすごいいい教育だと思う。ということで、はい、ありがとうございます。ゆかりさん、今日はいかがでしたか？
すごく楽しかったです。でも大丈夫ですかね、なんかこう分かんないようないい喋りをしてるんですよね
全然ですよとてもよく分かりましたけど、
なんか世界観が
いや、世界観は一言で言うと楽しい
楽しいの連発してますよ
ね、はい、そうだと思います。
楽しかったです、本当に。
人生いかに楽しむかがやっぱりね、
そうですよ、うん、楽しんだもん勝ちなんで。
そうだと思います。
それをそのまま見せていただいた感じ、今日
だと思います。
それではゆかりさんのお友達、次のゲストになるお友達をご紹介ください。
はい、私が最近行かせていただいているとっても楽しいお料理教室の先生です、エイコシモンさん、ご紹介します。
お料理教室、
うわーうわ、普段しないわ
エイコさん質問に困っちゃうかもしれないですね
行きたくなりますよ
そういうことですね、
ぜひご期待ください、はい、今日は中山ゆかりさんをお迎えしてお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ニュージーランドを